ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月16日、岸田総理大臣は官邸で拉致被害者ご家族と面会しました。その中で横田早紀江さんは次のように発言されました。
今日は本当にご多忙の中、このように
また、救う会の西岡努会長は次のように発言されました。
西岡でございます。昨年の12月の人権週間に、各国で皆さんがバッジをつけて写真を撮っていただきました。私たちがお願いしたことをその通りやっていただくことも感謝申し上げます。めぐみさんがラッシュされて45年になります。20年間何もなくて家族会救う会が25年前に起きました。政府に対策本部ができたのは16年前です。そこにギャップがあるんですが、しかし16年間は私たち家族会救う会と政府の対策本部と全力を尽くしてやってきました。今チャンスが来ていると思いますので、この16年間政府と民間でやってきたことを使って、岸田総理が決断に乗り込んで金正恩氏と目と目を見て税金を返しなさいという交渉をぜひしていただきたい。そのために全力を尽くしていただきたいと運動方針に書きました。よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学 泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国のユン・ソンニョル次期大統領は4月14日にアメリカのワシントン・ポスト紙のインタビューを受けまして、ユン・ソンニョル政権の対外政策について明らかにいたしました。ワシントン・ポスト紙の質問は、主として韓国新政権の対中国政策、そして対日本政策、3番目に対北朝鮮政策という、この3つに集中をしておりました。それらにユン氏は答えたわけでありますが、まずユン政権の対外政策全般について彼が強調しましたのは、北朝鮮との関係のみならず EU 欧州連合やアジア全域での外交というものに拡大すべきだと考えているということをユン・ソンニョル氏は強調いたしました。ムン・ジェイン政権が北朝鮮との政策関係に集中しすぎたということで、それを外交を広げていくんだということをまず強調した上で、その上でまずワシントン・ポスト氏が質問する中国に対する政策ということについて、韓国は経済問題という観点からすれば中国は非常に重要な貿易相手国であると、しかし政治安全保障問題という観点から見ると中国とは、韓国はかなり異なると。中国は北朝鮮と同盟関係にあり、一方韓国はアメリカと同盟関係にあるわけですから、ここは大いに差があるということになります。そして中国との関係とこれを考える場合、その政治問題ということになりますと、やはり中国は価値観が違う国であるということになる、全く韓国とは価値観が異なる国であるということを考慮する必要があるということです。しかし経済問題ということについては、利害がいろいろと絡み合っているということになるわけですので、したがって韓国国、新政権としてはですね、経済問題と政治問題をうまく共存させることができるように、やると、要するに対米政策と対中国政策のバランスというものを考えるということを、ユン・ソンニョル氏は強調をいたしました。ワシントン・ポスト氏が質問をしましたサード高高度ミサイル防衛体系システム、配備問題、2017年にこれを配備したことで中国は韓国に対して経済的な報復をしたわけですが、それについてはこれは不当なことだと、もちろん受け入れられないし、国際社会も不当なもんだと思ってるし、これはもう今中国も理解してると、中国にとってそれは利益にならないんだということは理解してるだろうという、そういう感想をユン・ソンニョル氏は述べました。また日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国のいわゆるクアッドという協力体ですが、ここに参加を中国、韓国が望んでいるということについてはですね、まずクアッドに直接参加するという前に、例えばワクチン問題などについてクアッド諸国との協力をこれから深めていくと、そういうところから始めたいんだと、慎重にクアッドへの参加というものは考えていきたいという、これはやはり中国というものを意識した発言であったかと考えられます。2番目に日本に対する政策ということでは、未来志向の二国間関係というものを大事にすると、これを非常にユン・ソンニョル氏は強調をいたしました。 まあ、歴史問題を無視するわけではなくても、やはり大事なのは未来志向の二国間関係であるということであります。ムンジェイン政権、今の政権は、まあ、歴史問題を国内政治、日本との歴史問題、日韓関係をですね、まあ、国内政治に利用したとこういうことをやったわけでありますが、まあ、しかしそういうことは、ヨンソンニョル政権は決してしないということも強調いたしました。まあ、これは日本に対するメッセージということになろうと思います。そして、ともかく未来志向の二国間関係、日韓両国の政治家が頻繁に会って話をするように、まあ、そういう関係を作っていきたいということを述べました。北朝鮮に対して、ワシントンポスト紙はヨンソンニョル氏が北朝鮮を主敵、主な敵と呼んでいることについて質問をいたしましたが、まあ、それについて、ユン氏はなぜ北朝鮮を主敵と呼んでいるのかといえば、まず北朝鮮が、モラトリアムの約束を破った、まあ、すなわち ICBM の発射はやらないという約束を破って、まあ、3月に ICBM の発射実験をやったわけでありますが、まあ、それがあるし、まあ、もう一つ、極超音速ミサイルというものを、まあ、これの発射実験も行ったわけでありますので、まあ、それらで韓国に対する核の脅威というものを非常に強くしたと、高めたんだと。まあ、したがってそれに対して韓国は防衛政策をきちっと、確固たる防衛政策を作って対応していくんだということを強調いたしました。まあ、しかし、そういう姿勢というものが、まあ、過度に敏感な態度を取っになってですね、まあ、北朝鮮に対応するという、まあ、そういうことはしないと言いまして、まあ、一方で対話の窓は常に開けてあると、外交は常にやるつもりでもあるということでありますので、ユン・ソンニョル氏が強調した新政権の対北朝鮮政策はトゥートラックポリシー、トゥートラックの2つのトラックの政策になるとこういうことを強調をいたしました。まあ、総じて、現実的な対外政策というものをユン・ソンニョル政権は考えているということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズで恋の季節をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている 拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分、深夜1時、深夜2時、深夜3時から30分間放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時、夜12時、12時30分、深夜1時30分、深夜2時30分から30分間放送します。それではまたお会いしましょう。